今日も早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の30節から32節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よお助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。アメン。今日はこのところからですね、回復力というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。久しぶりに今日の本文に戻りますけれど、ペテロは水の上を歩きました。でもペテロは水の上を歩いているその時、風を見たんですよね。波を見たんです。でも一度考えていただきたいんですけれど、ペテロが風を見たところ、波を見たところ、それは船の中ではなくて水の上だということです。もし船の中から波を見て風を見て恐ろしいと思うならば、それは理解することができるでしょう。でも自分が水の上に立っているということだけでも想像を絶する、まさに今奇跡の真っただ中という状態でありながら、なぜ彼は波を見て風を見て怖くなってしまったのかということを疑問に思うんですよね。ペテロにとって波がどのようなものであるか、また風がどのようなものであるかということは、それほど重要なことではないんじゃないかなと思うんです。なぜならばそれよりももっとすごい自分が今水の上に立っているということの方が彼にとってははるかに貴重な体験ではないかなと思うんですね。でもなぜこのことが記録されているか、また聖書が教えていること、それは信仰によって歩いているその時であっても、嵐によってまた風によってその信仰が失われてしまうようなことがあるんですよということを教えているんです。自分が奇跡を体験しました、癒しを体験しました、すごい御業を体験しました、そして神様素晴らしいね、神様生きておられるね、神様本当に崇めるべきお方だねと言っているその足から、私たちはその信仰を失ってしまう可能性があるんですよと聖書は教えているんですよ。だから私たちはどのような体験経験をしたとしても、毎日毎日私たちは神様を経験しなければならないんですよ。もちろん5年前に経験したこと、10年前に経験したこと、いや救われた時に経験したことも大事です。でもご飯を食べる時にですね、10年前のあの時のあのステーキ美味しかったわと言いながら、今をご飯食べなかったらどうなりますか。死んでしまうんですよ。いくら10年前のステーキが美味しかったとしても、10年前のレストランが美味しかったとしても、今日私たちに必要な栄養を取らなければ生きていくことはできないんですよね。ですから、いくら過去に偉大な神様の御業を経験したとしても、今日毎日神様の御顔を慕い求めて神様を経験していくものでありたいなと願うんですけれど、アーメンでしょうか。マタイによる福音書の13章の中にはですね、有名な御言葉があります。それは道に撒かれた種の話ですよね。日曜学校などでは必ず語られるメッセージではないかなと思います。道に種が撒かれました。これはイエス様の例えの話です。一つの種は道端に落ちたとあります。でも鳥が来てそれを食べてしまいました。他の種は土の薄い石地に落ちたので、土が深くないので すぐ芽を出したけれど、日が昇ると焼けてしまって根がないために枯れてしまったと書かれています。そして他の種は茨の地に落ちた。その種は伸びてこようとしたんだけれど、茨が塞いでしまって伸びることができなかった。もう一つの種は良い地に落ちて、あるものは100倍、60倍、30倍の実を結んだと聖書は語っています。弟子たちはこの話を聞いてどのような意味かということを理解することができませんでした。ですから彼らはイエス様に、先生これはどういう意味ですかと聞いた時に、イエス様はこのように語られたんですよね。道端に落ちた種はすぐに鳥が来て食べてしまった。聖書では誰でも御言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人にまかれたものを奪い取っていくとあります。ここで語られていること、それは誰でも御言葉を聞いて悟らないならばと語られています。聖書の言葉を聞いて悟るということは、自分自身の知恵や知識から出ているものではないということを知らなければならないんですよ。悟りの心がなかったらわからないんです。私たちの知性や理性ではわからないんですよ。だから聖書は語っています。知者はどこにいるか、論者はどこにいるかって。私たちの知恵や知識では神の言葉を悟ることはできないんですよ。じゃあどうやって神の言葉を悟ることができるんでしょうか。それはただ聖霊によらなければ神の御言葉を悟ることはできないんですよね。今日私たちが聖霊に開かれることを心から願うんですけれど、アメンでしょうか。石地に巻かれたものというのはですね、御言葉を聞いてすぐに喜んで受ける人のことです。でもその人の中に根がないので、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が襲ってくるとすぐにつまずいてしまう人のことです。私の父親が植木をするのが非常に好きです。父親に聞きました。この木にとってどの季節が一番大事なんですかって聞いたら、冬だと言いました。どのような木であったとしても、冬をどのように越していくか、越していけるかということが木にとっては一番大事なんだと語りました。それは父親だけではなくて、その道に携わる人、全ての人が共通して語ることです。冬にどのような栄養をやり、どのようにして守り、どのようにして根を張るかということ、それが最も木にとって大事だと語られています。言い換えれば、私たちの人生の中で苦しい時、試練だと思える時、多くの実が結ばれていないと思えるようなその時こそ、私たちの信仰にとって最も大事な時であるということを知らなければならないんですよ。自分の感情で言うならば、教会には行きたくないような気分かもしれない。自分の環境や状況を見るならば、祈りたいような気分でもないかもしれない。自分の思いで言うならば、聖書を読むような気分でもない。なぜならば、環境状況を見るならば何にもない。それこそ本当に荒れ果てたような、ただ苦しみと悲しみと困難が目の前にある、そのような状況の中で、私たちはその時だからこそ栄養を得なければならないんですよ。その時だからこそ教会に行き、御言葉を聞き、神を賛美し、祈り、主を崇めるものにならなければならないんですよね。そしてその苦しみの時に養われたその信仰を通して、必ず春が来るということを知っていただきたいと思います。春が来たならば花が咲くんですよ。実が結ぶんです。美しいその人生の中で本当に幸いな出来事が芽生えてくる、その最も大事な季節、それは冬の根を張る季節です。その時に私たちは神を求めていくものでありたいと 思うんですよね。3番目の人は茨の中に落ちた人です。その人はたくさんの富とか惑わしとか誘惑とかいろんなものに勝てないで御言葉を捨ててしまう人のことです。そして最後に良い地にまかれた種、それは御言葉を聞いて悟る人のことです。すなわち聖霊によって御言葉を受け止め、聖霊によって御言葉の目が開かれ、聖霊によって耳が開かれ、神の言葉を聞く人、そして聞いて行う人、その人は30倍60倍100倍の実を結ぶと聖書は教えているんですよね。私たちはこの4つの種の出来事を通して信仰に立つ、御言葉に歩むということがどういうことであるかということを悟らなければならないと思います。話は少し変わりますけれど、皆さんは回復力という言葉を聞いたことがあるでしょうか。回復力、私たちの疲れが回復するとかという意味ではないんです。そういう意味ではなくてですね、これは本で読んだんですけれど、社会科学の分野、社会科学が何かということもあんまりよく私は分かんないんですけれど、とにかくですね、社会科学の分野で心に痛手を負っている人とか、人生が思い通りにいかない人、また試練にあった人、試練を経験した人たちを対象に調査した結果生まれた言葉、それが回復力という言葉だそうです。少し難しい内容なので読ませていただきます。その調査の対象となった人は朝鮮半島での洗脳体験から帰還した3000名の捕虜、ベトナムで捕らえられて生き延びた550人の人、イランで14ヶ月投獄された後解放された52人の人質、また他の調査では第二次大戦の強制収容所の生存者、事故で体が不自由になった犠牲者、事故に遭った人ですよね。そして複雑な環境で育った子どもたちが対象になったそうです。想像できないような苦しみに遭っている人たちですよ。私たちの目の前に起こってくる日常的な苦しみとは比べ物にならないぐらいの人たちです。そのような人たちを調査する中で2つに分かれたそうです。一つは皆さんの想像する通り、自分たちが負った傷によってその人生までもめちゃくちゃになってしまった人、自暴自棄になってその傷に打ち勝つことができなくて、何もかもその傷のせいにして、その経験のせいにして、体験のせいにして、環境のせいにして、その人生を棒に振ってしまった人、もう一つの人は回復力を持っていた人たちに分かれました。回復力を持っている人たちというのは問題に対処する能力を伸ばすというだけではなくて、困難の中にあってただ耐えるというだけではなくて、その試練を通して成長していく人たちのことです。本当は苦しいのに、辛いのに、思い出したくもないようなそんな出来事なのに、そのことを通して成長していく人たち、それが回復力を持っている人たちです。何がこのような違いをもたらしてしまうんでしょうか。私たちはどうでしょう。問題に直面した時、苦しみにあった時、いとも簡単に負けてしまう人でしょうか。それとも回復力を持っている人でしょうか。あらゆる問題の中にも成長できる人でしょうか。このようにも書かれていました。回復力のある人には共通した特徴があるそうです。 回復力のある人々は自分自身を単なる犠牲者とみなすよりも自分の運命を超えた何かが支配していると考えることができたということです。そして回復力のある人々は自分の価値観を決して妥協させることがなかったんです。最後に、回復力のある人々は苦しみの中で目的や意味を見出すことができた人々です。回復力のある人々は自分自身を単なる犠牲者とみなすよりも自分の運命を超えた何かが支配していると考えることができた。もちろんそれは神様ですよね。神様が全ての主権を持っておられるお方です。私たちがどのような苦しみや悲しみや困難の中にあっても全ての主導権を握っておられるのは神様です。もちろん神様が全てのことをしておられるわけではない。ある時にはサタンが働きかけているのかもしれない。ある時には自分自身が蒔いてしまった種によって刈り取っているのかもしれない。でも全てのことを許しておられるのは神様です。ですから神様にとって、あ、そんなことがあったん、知らんかったわというようなことは一切ないんですよ。一切ないんです。神様は全てのことを知っておられます。知った上で許しておられるんです。聖書の中には2つの試みというものが記録されています。1つは神様からの試みです。もう1つは悪魔からの試みです。神様からの試みの意味は、英語で言うならテストですよね。テストをする目的というのは、その子の学力を知る一番手っ取り早い方法ですよね。以前にお話したか分かりませんけれど、中学の友達でですね、私アホやねんアホやねんって全然勉強もせんし、アホやねんアホやねんって言ってる子がですね、実は100点を取ってたっていうね、もう嫌な人がいるんですよ。でもですね、その人はアホやねんアホやねん言っててもテストで100点取ったら賢いんですよ。成績的には賢いんですよね。それと同じように、私信仰あるねん、信仰強いねん、こんなに祈ってんねん、こんなに賛美してんねん、こんなに教会行って、こんなに奉仕して、神様大好きやし、もう信仰すごいし、私の信仰素晴らしいねんと言っててもですね、試練が一つ与えられて、苦しみが一つ与えられて、もうなんで神様なんでなんっていうような信仰だったら、それはそれだけなんですよ。なんぼ綺麗事言ってたって、試練が与えられた、すなわちテストが与えられた時に、それが50点だったり40点だったり30点ある時は0点だって、もうこんなんやったら神様死んでもしゃあないやんかっていうような信仰だったら、それはそれだけなんですよ。でも普段ですね、そんなに目立った働きをしてるわけでもない、ありたんっていうような人かもしれない。でもその人が試練や苦しみや困難が置かれても、ただひたすら神様を信頼して祈り、諦めないで神様を信頼して賛美して祈って、そして主をより頼んでいるならば、その人は合格なんです。その人が何をしているかではなくて、試練にあった時にどう対応するかが神様からのテストなんですよ。でも悪魔がもたらすものはそうではありません。悪魔がもたらすものは神から引き離すことです。神様からの試みは私たちを神様にさらに近づけるためのものです。悪魔の試みはそうではない、私たちを神様から引き離すものです。あなたは神様信じててもこんなに苦しいんでしょ、神様信じてて何になるんですか、神様信じててこんな災いなんでですか、神様信じててこんな苦しいのなんでですか、神様に祈ってんのになんであなたの病癒されないんですか。悪魔は試みるんですよ。私たちの信仰を試みるんですよ。祈ってるのに祈ってるのに祈ってるのになんでそんなに叶えられないんですか、そんな神様だったら信じてても仕方がないんじゃないんですか。悪魔はそうやって私たちを試みるんです。でも聖書は語っています。悪魔の試みに負けてはいけないって。だから私たちは祈らなければならないんですよ。 聖霊によって満たされて御言葉の武具を持ってその悪魔に対してノーと言わなければならない。以前にもお語りしたように、悪魔に対してノーと言えないものは神様に対してイエスとは言えない。悪魔に対してああそうですかというものは神様に対してもああそうですかとしか言えないんですよ。私たちははっきりとした態度を示さなければならない。悪魔に対してはノーです。神様に対してはイエスです。そのようにして私たちは神様に従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。話がどこに行ってしまったか全然わからないんですけれど、いずれにしても回復力というのはですね、その人自身が持っている強さから出ているものではないんです。ある人は自分はもともと悲観的だからとか、いろんな性格の人います。でもですね、もともと自分は悲観的だからとか、もともとネガティブだからとか、いや自分の存在価値を見出すことができない、それが私の性格やねんというような人がいるならば、それはノーです。それはノーなんです。回復力という力、すなわち自分を超えた何かが支配しているということがぼんやりながら分かるその力、また自分の価値観を決して妥協させない力、苦しみの中にあっても目的や意味を見出すことのできる力、これは神様が本来私たちに与えている力なんです。皆さんはどう思っているかわからないけれど、性格が悲観的だからとかネガティブだからとか思っているかもしれないけれど、本来の皆さんはそうではないんですよ。本来のこの人間は回復力が備えられているんです。どんな苦しみの中にあっても、人はみんな神を思うように作られていると聖書は約束していますよね。それをなされたのは神様です。そして私たちに生きる価値、また私たち自身の価値を与えてくださったのも神様です。もし私たちがこのような回復力を今持ち合わせていないというならば、サタンに奪われているんです。騙されているんです。私の性格はこうやからとか、私の性格はダメやからとか、そうやって悪魔は囁いているんです。囁いているんです。皆さんの心に囁いているんです。今日も今もこの時間も囁いているんですよ。そして私たちがその声に耳を傾けた時に、そうやな、ダメやな、できんな、私ってあかんな、そのようにして自分の価値観、この回復力というものが失われていっているんですよね。私たちは本来神様が与えてくださった回復力というものを取り戻さなければいけないと思います。何度かお語りしたことがあると思いますけれど、私たちは神様の声と悪魔の声、また自分自身の思いというものをしっかりと見分ける力を持たなければいけないと思います。非常に難しいことですけれど、聖書は私たちに一つのヒントを与えてくださっています。それは御霊によって歩きなさいということです。私たちは聖霊様の助けなくして、これが悪魔から来ているものなのか、神から来ているものなのか、また自分自身の思いなのかということを見分けることは難しいです。それをある時には神の御心とも言いますよね。それらのことを見分けることは非常に難しいです。でも難しいからといってしないということではなくて、取り組んでいかなければならないと思います。でもこれはすぐにできるというものではないです。私たちはこれらのことに対してある程度の訓練、筋肉のようにトレーニングしながら積み重ねによって聞き分けていくことができる力を身につけなければならないと思います。 今日はいろいろと飛んでしまって申し訳ないんですけれど、最後になりますけれど、聖書にはですね、回復力ということに関わってなんですけれど、良い知らせと悪い知らせがあります。それを最もよく表しているのがヨセフの生涯ではないかなと思います。ヨセフはですね、父親であるヤコブから特別に愛された子供でした。これはヨセフにとっては良い知らせ、良いことですよね。でも兄弟たちはそのことを見てヨセフを心の底から嫌っていました。これは悪いことです。ヤコブは綺麗な上着をヨセフだけに与えました。これはヨセフにとっては良いことでした。でもお兄さんたちはその上着を引き裂いて血に浸してヨセフを死んだものとして奴隷に売ってしまいました。これは悪いことです。でもヨセフはポテパルの家に売られて、そこで全ての権限が与えられて良い地位が与えられました。これはヨセフにとって良い知らせです。でもポテパルの妻はヨセフを誘惑しようとしました。これは悪い知らせです。小学校の授業みたいになってるんですけれど、でもヨセフはですね、このポテパルの妻の誘いを断りました。これは良い知らせです。そうするとポテパルの妻は怒って嘘をついてヨセフを獄に入れてしまいました。これは悪い知らせです。でもヨセフは獄の中でパロの役人に出会って彼の夢を解き明かして、そのお礼に彼が釈放されたならば、どうか自分のことを思い出して自分を釈放してくださいという約束をしました。これは良い知らせです。良い知らせですよね。でもいざ釈放された役人はヨセフのことを忘れてしまいました。これは面白い、こんな例初めてですね。これは悪い知らせです。これだけ見てもですね、ヨセフの人生は波乱万丈ですよ。良いこと悪いこと、良いこと悪いこと、良いこと悪いこと。でも先ほども言いました、全ては神様の御手の中にあることです。いや、なんでって、純粋に神様に聞きました。文句とか抗議とかそういう悪い心ではなくて、神様なんでって、なんかそんな気持ちでした。良いこと悪いこと期待させてダメでした、でも次これで、あれこれで、え、何これって。でもよく考えたら、これはヨセフの人生というよりも私たちの人生ですよ。どんな人であってもその波がこういうことかもしれないし、こういうことかもしれないけれど、いずれにしてもみんないいことがあって悪いことがあって、またいいことがあって悪いことがあって、いいことがあって悪いことがあるんです。ずっといいことしかなかったという人なんかいないんです。もしいたらその人は悪いことが悪いと思えない本当に幸せな人ですよ。でも普通に生きてたら、いいこともあるし悪いこともあるし、またいいこともあるし悪いこともあるんですよ。てか反対ですね、悪いこともあればいいこともあるし、あるんです。でもヨセフの人生がどのような終わり方をしたかということと同じぐらい、私たちの人生の終わりがどのようにして終わるかということが非常に大事なことです。私たちには良いこともあるでしょう、悪いこともあるでしょう、嬉しいこともあるでしょう、辛いこともあるでしょう。でももし今が良かったら、過去は良いものに見えてくるんじゃないんですか。もし今自分が幸せだと言えるものであるならば、過去の苦しかったことを笑って話すことができるんじゃないんですか。でも今もし苦々しい思いでいるならば、過去のことを笑って話すなんてとんでもないと思うんじゃないんですか。それと同じように、 私たちの人生には良いことも悪いこともあるでしょう。嬉しいことも辛いこともあるでしょう。でもその人生の終わりが、ああ私の人生は良いものだったと言える人生であったならば、その人生は良い人生だったんですよ。でも自分の人生の終わりに、私の人生はなんて苦しい人生だったんだろうという人生であったならば、その人の人生は不幸だったかもしれない。ただ一つ知っていただきたいことは、私たちの人生の主導権を握っておられるのはイエス様です。ですからイエス様に全ての人生をお渡しするならば、私たちの人生の結末は必ず良いもので終わります。でも全てをイエス様任せにしてはいけないんです。以前もお語りしましたけれど、人生の舵を握っているのは私たちです。そしてそれを導いておられるのがイエス様です。イエス様は私たちに対して道を示してくださるお方です。今右に行かなければならないよって、今左に行かなければならないよ、今語ってはならないよ、今それをしてはならないよ、今それをしなければならないよ、そのように語ってくださる、ガイドしてくださるお方、それがイエス様ですよね。でもそのイエス様の導きに対して、いや私はこうしたいんですよと言って反対側に舵を切るならば、イエス様が準備しておられる良いことに対するゴールから離れていってしまうんです。イエス様は良いことを準備しておられます。そして皆さんの人生が、ああ私の人生は本当に幸せだったと言える人生の結末を準備しておられるんですよ。それが何歳かはわからない、長く生きることが一概に幸せだとも限らないし、早く死ぬことが一概に不幸だとも限らない。どのような人生を生きたかです。その人生の終わりに、私の人生は良かったって、もうこの人生は本当に素晴らしかった、幸せだったと言える人生をイエス様は準備しておられます。皆さん一人一人に違う人生のゴールを準備して待っておられます。そしてそこに導くためにイエス様は今も私たちに語ってくださいます。これが道だ、これに歩めって。私たちはその導きに舵を切るものでありたい、舵を切るものでなければいけないと思いますね。ハンドルをしっかりと握って、イエス様が右だよって言われたら右に行って、左だよって言われたら左に行って、そうするならばその人生の終わりは本当に良かったなと言える、その人生が待っているでしょう。でもイエス様が語っておられるのにもかかわらず、聖書の御言葉が私たちを導いているのにもかかわらず、いやそれは嫌なんです、私はこうしたいんです、あなたはそのように言われるかもしれないけれど、聖書はそのように語っているかもしれないけれど、私は嫌なんです、私は自分のやりたいようにやるんですと言うならば、そのような結末が待っているでしょう。もしそうでなかったとするならば、それはただイエス様の憐れみによるものです。当然と思ってはいけない。今日私たちはイエス様が準備してくださっているその最後の最後の人生を終える、その時よかったなと言える、そんな人生を歩みたいなと思います。神様の最後に準備してくださっている良いものを目指して、神の御声に聞き従いながら歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名を崇め心から感謝します。主、あなたは私たちにあなたが本来与えてくださっている本質、資質というものをもう一度取り戻すことができるようにと今働きかけてくださっていることを心からありがとうございます。神様、どうか私たちがあなたの御声に聞き従いながら、 イエス様が準備してくださっているその良い人生の終わりを迎える方向に正しく歩んでいくために、正しく聞き分けることのできる耳を与えてくださいますように心からお願いいたします。羊は牧者の声をよく知っていると語られています。主よ、私たちはあなたの羊ですから、イエス様、あなたの声を聞き分けることのできる耳を与えてください。あなたが語りかけてくださるその一つ一つの言葉を聞き逃すことがないように、主よ、私たちを導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。